jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト、サイトワールド2025特集です。中根です。
高橋玲子です。
小川です。
はい、よろしくお願いします。今回は4名の時田さんへのインタビューの方をお送りします。では早速お聞きください。
サイトワールド2025、ヨンベイさんにですね、お邪魔しています。ヨンベイの時田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、そうですね、今回の出展内容、と、まあ、そのそうですね、製品の特徴とか、お話しいただけますか。
はい、今回は音声読書機快速ヨンベイの最新機能、生成 AI メニューからキッチンメニューと音声コマンド操作を中心にご紹介をしております。キッチンメニューは、調理や食品の管理などに使えるメニューを揃えておりまして、日常生活で手探りになりやすい場面でヨンベイがどのように活躍できるかをご体験いただいております。
はい、じゃあ、そうしましたら、もう少し具体的にそのキッチンメニュー、どんなことができるのかとか、教えていただけますか。
はい、弊社で揃えたキッチンメニューは3つの機能が入っておりまして、まず1に賞味期限が分かる、2つ目にパッケージに書いてある作り方を読む、3つ目に自由なレシピの提案を受けるということができます。
なるほど。すごい基本的なことをまず、お話ししていただいてからのが良かったなと思ったんですが、快速ヨンベイそのものをご存知ない方ももしかしたらいるかもしれないので、快速ヨンベイが、まあ、どういう製品なのか、まずこちらを簡単にご説明いただいていいですか。
はい、快速ヨンベイは折りたたみのカメラで、カメラの下に印刷物を置いて、その印刷物に書いてある文字を読み取って音声で聞ける音声読書機になります。
はい、じゃあその、まあ、音声読書機で、折りたたみ式のカメラを、まあ、取り出してというか折りたたまんだ、 なんていうか、
手前に引き出して、
引き出して、それで、まあ、今おっしゃったような例えばそのパッケージを読ませるとか、はい、そういうことを、できるという。
そうなんですね。
はい、
でその今最後の説明のレシピの提案っていうのは、提案自体は多分その生成 AI がうまいことやってくれるんだと思うんですが、どういったものを読ませたときにどういった提案がされるような、ことが想定されてるんでしょうか。
例えば、ひじきのパッケージであったり、かつお節のパッケージであったり、そういったメインの食材にはなりえないかもしれないもののパッケージの文章文字から、レシピ提案をすると、例えば鰹節を使った炊き込みご飯のレシピ提案であったり、うどんだったり、あと和え物のレシピの提案だったりを受けることができます。またスーパーのチラシなんかを読ませて、そこからレシピ提案をすると、スーパーのチラシに載っている食材を使ったレシピ提案を受けることができるので、そのレシピ提案を受けてスーパーに買い物に行くというような流れを作ることもできます。
なるほど。で、他2つは何ですか。調理方法、調理期限とおっしゃいましたっけ。
はい、賞味期限が分かります。
このあたりは、実際に、まあ、もちろんある程度その、精度が高い、形で読み上げというか情報が提供されるようにいろいろ工夫はされていると思うんですけれども、実際に使われてみて、かなり正確に読めているような印象ですか。
はい、私も中途視覚障害で、家族を持っている主婦なんですけれども、賞味期限の判別はかなり精度を高く信用ができる情報を得ています。
なるほど。で、ところがそのパッケージに書かれている調理方法とかも特に問題なく読めているような感じですか。
はい、問題なく読めていて、例えばうどんのパッケージの後ろには茹で方なんかも書いてあるんですけれども、茹で方の他にこういった具材をプラスするともっと楽しんで召し上がれますといったアレンジを加えた 内容でも返してくれます。
そういったものも結構ちゃんと読めるってことですよね。
はい、内容が正確な上にアレンジも返してくれるので、生活に取り入れるだけでかなり、キッチンに立つ時の活躍の幅、うん、自分のできる範囲がかなり可能性が広げられると思います。
実際に書かれていることが読み上げられている部分と、それからそのヨムベイがアレンジしてというかレシピの提案とかをしてくれている部分との識別っていうのは、受け手の方はどういうふうにできるようになっているんですか？
生成 AI メニューで読み上げた内容の中では、区別はできないんですけれども、例えば生成 AI メニューとクラウド認識という認識方法を組み合わせることで、書いてあるそのままの内容をクラウド認識で把握をして、その上で生成 AI の機能を使ってアレンジでもっと分かりやすくであったりとか、レシピ提案の部分を聞くことはできます。
なるほど。だからクラウド認識でまずやれば、そもそもこれしか書いてないってことは事前に分かろうと思えば分かれる、
はい、
分かれるってことで分かる、知れることができるっていうことですね。
はい、そうです。
なんか画像解析みたいなのは、画像解析で例えば食材の文字では書かれていないけれども、なんかピーマンと玉ねぎが見えますとか、なんかそういう中なことはせずに、基本文字を読んでくれて、そこから提案をするっていうことですよね。
基本的にこのキッチンメニューの中のレシピ提案は文字からになります。
文字から、
あ、はい、ただ、画像認識に、値する機能は快速読むべにもありまして、例えば冷蔵庫から出してきた玉ねぎとか、ちょっと丸っこいものをカメラの下に置いて画像認識かけることで、それが玉ねぎであったりリンゴであったり梨であったりっていうことが判別できるので、そこから自分でレシピ提案の操作をすると、梨を使ったレシピであったりっていうのを受けることはできます。
レシピ提案に関してなんですけれども、こういう料理を作りたいとか、こういう栄養素を取り入れて作りたいとか、自分の好みを指定して、それで生成するっていうことはできるんですか？
できます。音声操作のメニューが、テキストファイルでの指示で可能でして、例えば秋田小町を使った秋の美味しい炊き込みご飯のレシピを教えてといったリクエストであったり、玉ねぎを使った電子レンジで作れる簡単なレシピを教えてというふうに調理方法を指定することもできます。
音声を使ったコマンドとテキストファイルによるコマンドってい いう話、音声はマイクかなんかでこう喋る感じなんですか？
はい、外付けで、お客様でご用意いただく必要が今はあるんですけれども、マイクをつなげていただいて喋った内容、例えば、レシピ提案を自由に受けたいときは読むべと話しかけてから、こういうレシピが欲しいっていう風にリクエストすると、そのまま返してくれます。で、テキストファイルというのは、パソコンをお持ちの方であればテキストファイルで正確に文章で指示を作って USB に保存して、USB を快速読むべに挿して、その中のテキストファイルの指示を生成 AI に投げることでレシピ提案を受けることができます。
なるほど。じゃあその音声コマンドを使うような場合だと、ヨムベイの読む機能は全然使わなくても結構面白いこと、便利なことができるっていう感じなんですかね？
はい、利用者の発想次第では無限に可能性が広がります。
そういったその、先ほどはちょっとそのキッチンメニューに関して詳しく教えていただきましたけれども、もう一つの方がその音声コマンドっていうところを今回は、紹介していらっしゃるっていうことですか？
はい、そうです、
はい、でこれは今ちょっとそういった例を出していただきました。これは基本的にはじゃあ、まあその生成 AI と、音声で対話をして、情報を調べたり聞いたり提案してもらったりというようなことができるというような感じなんでしょうか？
その機能がメインで活躍する場面でして、それ以外に、読み取りだとか、文書名をつけるといった快速読むべの基本的な操作を声で簡単にすることができるので、キーボードの操作に ちょっと抵抗だったり不慣れな方でも直感的に声で操作ができるようになっております。
なるほど。そうするともうじゃあ、特によくやるような、操作だったりするともうキーボード一切使わずに例えば読み取って、読み上げさせるみたいなことは簡単に音声だけでやろうと思えばできるようなそんな感じなんでしょうか。
はい、そうです。
それ結構便利そうですね。
そうですね、キーボードの操作かなり快速読みでは多彩な機能を搭載しているのでボタンを押しながら別のボタンを押すといった操作がかなり出てくるんですけれどもそちらを簡単にクリアしていただくことができます。
音声コマンドで、キーボードから使える機能はほとんど使えるような感じですか。
基本的に皆様がよくお使いいただく機能は音声操作に搭載しております。
まだでもあまりその使われることがない少ないような機能だと、キーボードを使わないと使えないようなものもあったりするんでしょうか。
そうですね。
なるほど。で、まあ、この辺はじゃあもう随時そのアップデートとかで、まあ、音声コマンドでできることが増えていったりとかっていうようなことがすごく期待しても良さそうな状況ですか。
そうですね、今年の夏に搭載した新しい機能になるのでここからユーザーの皆様の声を拾って追加したりだとかこの機能は少し声の認識があまりうまくいかないから単語を指示する単語を変えようだとか、はい、っていう風にアップデートしていくことは期待されます。
なるほど、
はい、
イメージ的には読むべと対話をする感じのイメージと捉えていい感じですか。
そうですね、去年までは読むということの向上に中心にお話をさせていただいたんですけれども今年からはそこから一歩進んで読むから一緒に考える支援機器として快速読むべをご活用いただけたらなと思っております。
でまたちょっとこれも最初に聞いとけっていう質問だと思うんですけど快速読むべっていうのが、まあ、今なんかその、いくつかモデルというか製品のラインアップ的にあるんでしょうか。それとも今はもう、1製品だけというような感じなんでしょうか。
はい、弊社での音声読書機は快速読むべという1製品でその中に3モデルの展開がございます。
じゃあちょっとそれぞれ簡単にご紹介いただけますか。
はい、まず一体モデル皆様に一番人気のある一体モデルは折りたたみのカメラと読書機を動かしている本体と呼ばれているものが金属の板で一体化していて持ち手のある移動に便利なタイプになってます。でこのカメラと本体がセパレートになっているものが読み上げモデルで、弱視の方などにはご好評いただいているんですけれども最初からモニターがついていて拡大読書機モードをメインに使う方向けの拡大モデルの3展開です。
なるほど。でもこれは全てのモデルで今ご紹介いただいたような機能は、同様に使えるということでしょうか。
はい、そうです。
読み上げモデルの場合はその手でカメラを持って、知りたいものにそれをかざして読んでもらうみたいなそういう使い方が想定されているんでしょうか。
全てのモデルで折りたたみカメラの下に印刷物を置く使い方になるので手で持って印刷物に向かって例えば壁に向かってといった使い方はできないですね。
じゃあ、読み上げモデルと読み上げモデルと一体モデルの違いは一体モデルは両方いっぺんに持ち運べるけど読み上げモデルはカメラを離れたところにも置けるみたいな感じですか。
そうです、本体とのコードの長さの範囲でしたら例えば机の上に折りたたみカメラ机の下に本体を置いて机の上のスペースを小スペースに抑えることができます。
はい、こちらから伺いたいなと思ったことは大体伺えたかなと思うんですけど何か、言い忘れたことですとか強調しておきたいことですとかその他宣伝ですとかあれば、最後にお願いできればと思いますけどいかがでしょうか。
はい、快速読むべは去年生成 AI を初搭載しまして1年間でかなりの機能がアップデートされております。視覚障害ということだけでできないっていう感じる方特に中途の私のような視覚障害者はできなくなっていくことに不安を感じると思うんですけれどもこの快速読むべは今キッチンでも仕事でも日常の読書でもできることがどんどん増えていっています。できることが増えると 人に話す話題が増えます。そうしたところでもっと皆さんと交流が増えて社会への参加っていうのが積極的にできるかなという期待がされます。快速よむべは今物価の価格高騰などもあってちょっと皆さんなかなか値段というところにネックを感じるところではあるんですけれども、その価格にの期待に応えられる機能は提供できている自信がありますので、皆様に一度快速よむべを体験いただければなと思います。
はい、ちなみにこれ、まあ、今回は、ね、サイトワールドで、多くの方、来場して見てますけれども、普段、実際に動いているところを見たいなとかっていうような場合はどこかで見られたりとか、あるいは、なんか一時的に貸し出しがあったりとか、なんかそういうような、チャンスっていうのはありますか？
はい、弊社からレンタル品の貸し出しを行っておりまして、快速よむべのすべてのモデルをご希望に応じてレンタルしております。ご自宅の実際の環境で自分が読みたいものをその場で体験して自分の生活に合うかどうかっていうのは確認していただけます。
そういったものも活用して、まあ、自分に合ってるなって感じたらぜひ、ということですね。
はい、そうです。
はい、ということでここまで、よむべの徳田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでここまで、よむべの徳田さんへの、インタビューの模様をお送りしましたけれども、まあ、製品の概略から、それから最近加わった機能まで、結構全般的にご紹介いただいたかなという感じですけども、高橋さんいかがでしたか？
そうですね。まず、私ちょっとびっくりしたのが、これまでちゃんと知らなかっただけなんですけれども、よむべってこんなこう支援機器で、いわゆる特殊なニーズに応える機器であるにもかかわらず、その、一人一人のニーズに結構ちゃんと対応できるように、三つ形態のパターンがあって、まあ、画面がついているものとないものがあるっていうのは知ってたんですけど、画面のないものの中にカメラと本体が分離して、カメラを、本体と本体だけテーブルの下に置いてカメラだけ使えるようになっているようなものと、カメラと本体が、まあ、つながっているものと、きちんとその、ユーザーのニーズに対応できるように、細やかに設計されているっていうところが素晴らしいなっていうふうに思いました。
そうですね。特にその、分離できるやつとそうじゃないやつがあるっていうのはちょっと確かに面白いなと思っていて、機器が苦手な人ってケーブルが一本増えただけでもめんどくさくなっちゃうとか分かりづらくなっちゃうとかってことが、これは見えてても見えてなくてもあるような気がするんですけど、そういった人たちにとってやっぱり一体型の方がいいだろうなと思う反面、確かに机の上はスペースが節約できてカメラだけしか出してない方が便利だよなって僕もちょっと聞いてて思いましたね。だその辺のニーズがちゃんとなんかやっぱり、分かった上でというか意識した上で、そういう展開をしてるんだろうなというのは感じました。はい。で、まあ僕は今回やっぱりその、生成 AI の話、去年からね、その AI を使った読み取り、認識モードみたいな話はあったんですけれども、生成 AI の活用がもっと進んでいる、進めているっていうところが印象的で、で、まあ、詳しい機能はインタビュー本編でいろいろご紹介いただいてますけれども、その中で、その、一緒に考える支援技術なんだっていうことをおっしゃってたのがすごく印象的だなと思いました。なんか、一緒に考えるっていうのはもうその支援、人が支援してるのと変わんないじゃんみたいな感覚もちょっとあるんですよね。で、今までのいわゆる支援技術っていうのは、決められたタスクをちゃんとこなせるようにするために、補助をするっていうぐらいの話。で、まあ、それで十分といえば十分だし、それがやっぱり一番大きな目的なわけだけれども、それ以上にもうなんか、なんか寄り添ってるような感じになってきてるんだなっていうのはすごい、本当に AI がもう生活の中に入り込んできてる、むしろ使わない方が損なんだなっていう感じ。まあ、これは別に4部屋使ってなくてもね、普通に、スマホとか PC とか使ってるだけでも AI 使うかと使わないとでは随分差があるなっていうので実感してる人僕も含めて多いとは思うんですけれども、いよいよそういうなんか専用の視覚障害者の専用の機器の中にもそういう、ことが入ってきたんだなっていうのをなんか、結構印象的な、まあ、言葉だなとも思ったし、まあ、そういうふうに変わってきたんだなっていうのをすごく痛感したっていう、そんな感じでしたね。お母さんいかがでしたか？
はい、そうですね。今中根さんがおっしゃったことと共通するところも多いと思うんですけれども、やはりその今回のその読む例に関しては AI を搭載しましたよっていうのはまあ去年からなんですけど、さらにそこで具体的に何ができますよっていう、 AI を使うとこんなに便利なことができるんですよっていう具体例として、その食材を撮影してレシピを提案したり、消費期限をチェックしたり、献立を作ったりっていう、そういう具体例を提示して、より身近に、あと AI って何かすごいみたいだけどどんなことができるかわかんないかなっていう人にとってもすごく使いやすい機能になってると思いますし、思います。それから、うん、今中根さんもおっしゃいましたけど、 PC とかスマホでも AI は使えますけれども、逆に言うと今まではそういう PC とかスマートフォンとか IT の機器にある程度その知識とかスキルがないとなかなか使うのが難しいっていう状況だったかと思うんですけれども、こういった支援機器の中にも本格的に AI で、しかも一方的にただ解析してその中身をっていうだけじゃなくて、さらに進んでより生成 AI として対話的に自分がどんなことを聞きたいのか、どんなことを知りたいのかっていうのを聞いて、それを返答してくれる。そこから対話的にいろんなことを知ることができるっていうのが、そうですね。スマホとかパソコンとか、そういうもの以外にもこういう福祉機器でできるようになってきたっていうのはすごく大きなことだなと思います。
それからその、やっぱり、ユーザー、自分自身も、中途で見えなくなったっていうユーザーの方が、ある意味、結構自分の体験から、これを使ってできるようになったことがたくさんあって、なんかそれによって、その、自分ができるようになっただけじゃなくて、周囲の人とのコミュニケーションにもまた自信が持てるようになって、みたいな、こう、体験、自分自身の体験の中で製品のことも語ってくださったのがすごく説得力があったというか、なんかいい話を聞いたなっていうのを私は感じてました。
そうですね。結構僕もそこはちょっと心を動かされたというか、いいなって思いました。なんか、こういう言い方をすると、今までインタビューに応じてくれてた望月さんを悪く言うみたいに聞こえちゃうかもしれない。そんな意図は全然ないんですけど、望月さんのその開発者として、ニーズが分かっている開発者としての話はすごくそれはそれで面白かった、んですけれども、やっぱりそれを使ってどう、こう、暮らしが変わったかって、実際に使ってみて生活変わりましたっていう人の話って、それだけで、なんか、なんでしょうね。面白いっていう言い方もちょっと違うんですけれども、伝わってくるものがまた同じ話をしてくれてるんだけれども、違うなっていうふうには僕も思いましたね。はい、ということで今回は読むべの時田さんへのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2025特集、また次回です。さようなら。
視覚障害者 ICT ネットワークがお送りしました。